今週は全国屈指の強豪として知られる高知大学サッカー部から監督の教育学部野地輝樹教授、そしてキャプテンの宮川浩志君をお迎えしてお話し進めていきます。お二方、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは野地監督にお話をお伺いしていきたいんですけども、監督はもう高知大学サッカー部を率いて35年。
そうですね。
いや、これはなかなかのキャリアですね。
はい、
もうすごいですね。
あっという間ですね。
はい、いや、僕が高知大学入学したのが17年18年ほど前で、
はい、
まあ、そのあたりから高知大学のサッカー部すごいことになってるぞっていう話がありまして、
はい、
何を隠そう、僕もですね、高校時代サッカー部だったんですよ、うん、
はい、
で控えのゴールキーパーだったんですけど、はい、大学行ってもサッカーはどうしようかなと思っていたんですが、うん、あまりに強すぎてですね、もう手を挙げるのも怖かったと、結局入らなかったんですけど、うん、サッカー部大体それぐらいから強くなっていったんでしょうか。
そうですね、1992年にですね、
はい、
大学選手権で、3位になりました、で、まあ、これが一つのこうターニングポイントのようなところになっていると思いますね、
うん、なるほど。92年というとJリーグが開幕したぐらいですか。
そうです、そうです、はい、ね、93年開幕ですから、その前ぐらいで、まあ、全国で通用するぞというようなね、うん、まあ、手応えをつかんで、非常にこう結果も出だして、
はい、
で J リーグができて、また J リーグのチームもコーチに来てくれて練習試合もするようになったりですね、非常にこのJ リーグ開幕っていうのも、
はい、
我々にとっては非常にいい影響があったと思うんです ね、
ね、またサッカー人気がそこで爆発しましたから、
はい、
ね、またいい人材もね、サッカー部に入ってくるなんてこともやっぱりあったでしょうが。
そうですね、
でも今日は一番監督にお聞きしたかったのはこれなんです、ズバリ高知大学サッカー部の強さの秘密、これどのあたりにあるとお考えですか。
そうですね、これ当たってるかどうかわからないんですけど、僕の指導理念として基本と自立、そしてフェアプレーっていう、
はい、
この3つを重視してます、
はい、
で、まあ、基本っていうのは非常にこう技術だけじゃなくてね、もう生活であったり、あるいは学生スポーツですから、
はい、
学業っていうのがあったりですね、で、選手的にはもう攻撃のプライオリティは何か、
はい、
守備のプライオリティは何かっていうですね、それをこう徹底して、徹底っていうかそれをまあ理解してもらって、あとは自立、サッカーというスポーツですから、はい、自分で判断してね、
はい、
自分で、決断できる、プレーできるっていうのをね、
はい、
ここが一つの指導理念で、で、まあ選手がやらされてるっていうよりも自分たちはやってるんだっていうね、
はい、
そういう風になってるのが一つの、まあ、秘密なのかなっていうですね。でもう一つはフェアプレーっていうね、これはもう非常に大事な、スポーツにおいては絶対大事な要素だと思いますし、
はい、そうなんですね。確かにサッカーってゲームとして楽しむものですから、
はい、
それほどこう、ね、ラフなプレーをガツガツ見せて、ね、あまり危険なプレーが過ぎてもね、
はい、勝利至上主義っていう言葉があるんですけど、はい、決して私はスコールにこだわってなくて、ですからもう試合やるときには必ず全国大会においてもですね、はい、試合前は選手を送り出すときがサッカー楽しめよと、
はい、
この試合を、ね、楽しんでこいと、
はい、
で、勝つと楽しいわけですから、うん、みんな一生懸命やりますよね、
はい、ああそうか。ということは基本、自立、フェアプレー、本当に、まあ、よく聞きそうな3つ、これを本当の基本理念において、うん、勝利は後からついてくる。
そうですね、結局、まあ、振り返ってみると、ああそういうことだったんだなっていうですね、はい、ですから、まあ、練習時間もできるだけ短く、それから金銭的な負担もできるだけかけないようにしながらね、やってきました。で、まあ、監督は不真面目な分選手は真面目に練習に取り組みますからね、
はい、非常に
いいサッカーができてるっていう風に評価されてますね。
監督から見てどうですか、そのサッカー部のイレブンであったりとか、うん、他のまあ所属している選手はやっぱり自立してちゃんとこうサッカーの試合もやってますか、はい、
できる学生もいるし、はいはい、できないのもいますし、ね、
でも確かにこうマインドから変えていくのって難しいと思うんですよ ね、うん、確かに、ね、プレー、はい、一つ一つのプレーをここはこうしろ、うん、ああしろというふうに部分的に指示がして、うん、その時は修正できているように見えても、はいはい、マインドが変わってないと、うん、すぐにそれってやっぱり剥がれ落ちちゃいますもんね。
ですから高校サッカーで、意外と活躍してる子っていうのは、はい、あ、ちょっと難しいところありますよね、逆に。
あ、なるほど、
変なプライドを持ってたりね、
はい、
あとは僕はもう1年、2年、3年、4年と少しずつね、うまくなってもらいたい。だから4年生の時に最高のパフォーマンスを、ね、出してもらいたいということを強調してますね。
なるほど、よく分かりました。そしてやっぱり高知大学サッカー部、こちらでも有名です、その地域貢献、小学校などにその選手の皆さんがサッカーを教えに行くという、
はい、
まあ、こういったことも、ね、有名なんですけども、その教育という観点から見た、まあ、こういった地域貢献などの部活動の意義っていうのはどのあたりにありますか。やっぱりそういう地域貢献に選手たちが実際に行くと、そのやっぱ選手たちの、そのなんて言うんでしょう、それこそマインドであったりとか、はいはい、行動なのかもやっぱり変わってくるんでしょうかね、うん、
将来ですね、指導者になる学生も選手も多いもんですから、
はい、
僕としたらこう地域に還元すると同時に、指導の難しさと指導の楽しさをね、はい、これをこう経験してもらいたいっていう、子どもの指導っていうのは非常に難しい、はい、教えすぎるといけないですしね、いいプレーを見せて、それでそれを真似さす、まあ、いいところを褒めてやるっていうのはね、非常に大事になると思うんですけど、はい、
確かに教えるバランスとか、どこまで教えて、はい、どこからやらせるか、はい、難しいでしょうね。僕は教える立場なんてことを一回もなったことないですけど、うん、想像するだけでも難しいんじゃないかな、
ね、そうですね。だからまあ最初まだ若いですから、はい、そういう、こう子供と一緒に楽しむようなですね、
はい、
そういう感覚っていうか、そういうのは大事だと思いますね。
さあ続いてはですね、キャプテンの宮川くんにちょっと中心にねお話聞いていきたいと思うんですけども、宮川くんは、はい、そのサッカーはいつから始められたんですか。
そうですね、僕は、小学校2年から、
うん、
はい、兄の影響で始めました。
そうなんですか。ちなみに宮川くんは出身はどちらですか、はい、高知県。
いや、僕は静岡から、静岡出身です。
静岡はサッカー王国ですね。
そうですね、よく言われます、ね、
言われるでしょうね、はい、あ、となると小学校2年っていうのはどうなんですか、周りからするとちょっと遅い感じ。
そうですね、もう周りはもう幼稚園とかからも
やっぱりそうですか、
はい、やってます、
ね、あ、なるほどね。そして今宮川くんは3回生
はい、そうです。
で来年度から4回生、
はい、
ということなんですけども、まあ、じゃあ宮川くんは、はい、静岡から高知大学へ来たのはサッカーをやるためなんでしょうかね。
そうですね、高知はやっぱ全国でもサッカー強豪ってことで結果も残してますし、
はい、
僕が高校3年生の時に高知大が全国大会で、準優勝したでも、はい、まあ、雑誌で読んだり聞いたりして、まあ、それも、高知大に入りたいっていう理由の一つですし、うん、あと、まあ、文武両道ってことでサッカー部は、学業も、しっかりやるってことで、はい、そこにもの魅力にも惹かれて、サッカー部に入りたいなと思って高知大に来ました。
確かに文武両道ね、うん、サッカーだけじゃない。
そうですね、
学業もちゃんとやりたいという、
はい、
うん、そのチョイスで高知大学サッカー部だったと。
はい、そうです、
うん、いうことなんですね。そして宮川君はキャプテンということなんですけど、
はい、
強豪校のサッカーチームのキャプテン難しいんじゃないですか、なかなか。どうでしょう。
そうですね、僕自身キャプテンをやるのは初めてで、中学校も高校もキャプテンやってなかったんですけど、
はい、
最初は難しいかなと思ったり、プレッシャーあったんですけど、
はい、
まあ、野地先生も言われましたけど、基本と自立ってことで、
はい、
選手一人一人が考えを持って 判断してやってますし、はい、まあ、いい仲間にも恵まれてるんで、まあ、難しさっていうか今はキャプテンとして楽しいっていうかやっててやりがいがあるなっていう気持ちですね、
はい、楽しいって言えるのはいいですね。
そうですね、うん、
でもね、あの私個人的な感想を言うと宮川君はね非常にキャプテン顔なんですよそれ言われませんか？
あんまり言われないですね。
あ、そうですか、はい、あのね、まあ、僕あの高校時代サッカーやってたんですけど、このサッカー部の一つ上のキャプテンが似てるんですよ、はい、顔が
そうです
そうなんです、まあ、どうでもいい話かもしれませんけどぜひ、ね、あの宮川君のお顔はですね、この後あの高知大学 の, あのこの番組の番組ブログの方にもですね、ちょっと写真をねこうアップさせていただきますので、ちょっとご確認いただければなと思いますけどもはい、まあ、でも、そのね部活動を通して、まあ、先ほどもお話ちょっと出てましたけど、この部活動を通しての地域貢献活動、宮川君もねもちろんもうこれまで何度もいらしたと思うんですけど、はい、自分自身がその経験を通して変わったなっていうところはありますか？
あ、そうですね、やっぱ自分自身サッカーを子供に教えるってことで、子供の笑顔とか、はい、頑張ってる姿を見たことで、まあ、自分もサッカーの楽しさを再確認することと、また自分もプレイヤーとして頑張ろうかなっていう気持ちにはさせてもらいます、
ね、あ、なるほどね。確かにあの前半で監督がおっしゃったように、まあ、基本、自立、フェアプレー、でも本当に基本的なこの参加状を大切にしながら、勝利は後からついてくるとは、まあ、思いながらも、やっぱりこう勝利ってね、どうしても求められてくる状況ってあるじゃないですか、
はい、ありますね。
でもやっぱり小学生とかがこう純粋にサッカーというものを楽しんでいる姿を見ると、またやっぱり原点に帰ったような、
はい、そうですね、
あ、やっぱりそんな気持ちにもなるんですね、
はい、
うんうんうん、でやっぱり先ほどね監督もおっしゃってましたけど、人に教えるって難しいでしょ？
そうですね、子供も様々ですし、
はい、
もういつも四苦八苦してるっていうか、うん、
そうですよね、はい、だから10人いたらやっぱり10人問いろというだけあって、
はい、
一人一人にこう教え方とか、ここまでこの子は教えていいけど、
はい、
この子はここまでじゃあまだちょっと足りないかなとかっていうことを冷静にやっぱり分析して接しないとね、はい、
そうですね、
あ、っていうのはあるでしょうね。なるほど。となるとやっぱりこのサッカー部での経験っていうのはもう得難い経験になってるでしょうね。
そうですね、これから、指導者を目指す人もいますし、僕自身も指導者としてもやっていきたいっていう気持ちもあるんで、
はい、
この経験本当に自分にとってプラスしかないですね。
そうですよね、うん、そして宮川君はもう来年度4回生ということで、就職活動にもね、
はい、
入っていかなきゃいけないということなので、
はい、
まあ、その大学卒業してねどういう進路を進んでもこの経験というのは絶対役に立つと思いますよ。
はい、そうです ね,
ね、うん、分かりました。いや監督、宮川君非常に頼もしいですね、はい、
そうです ね,
ね、
まあ、あ、彼の真面目さっていうのがね、
はい、
評価されて、キャプテンになってます。まあ、いいキャプテンとしてね、活躍してくれると期待してます、
はい、ね。さあ、それではですね、時間もそろそろ押し迫ってまいりましたので、最後に野次監督から一言メッセージ、はい、お願いします。
はい、実は私この3月ですね、
はい、
定年退職を迎えます、
はい、
ただ4月からは高知大学の特任教授として、残ることを決まりました。今からはまたちょっと違うですね、いろんなこう社会人との連携とか、
はい、
まあ、強化の仕方とか、少しずつこうサッカー部をこう進化させていきたいなっていうふうに思いますね。
あの35年率いてらしても、
はい、
まだまだやっぱ新しいアイデアっていうのはどんどん湧いてくるんですか？
まあ、湧いてくるっていうか、もう部員が100人を超えますのでね、これはどういうふうに効率的にやるかとかですね、うん、まあ、あのみんなが、部員みんなが満足できるようなね、
はい、
そういうサッカー部にしないといけないと思いますし、まあ、人数が増えれば増えるほど、いろんなことにねチャレンジしないといけないと思いますね。
確かにそうですね、はい、もう飽き追求は続くということですね。よくわかりました。というわけで、今週は全国屈指の強豪として知られる高知大学サッカー部から監督の野次輝樹教授、そしてキャプテンの宮川光志君をお迎えしてお話を伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。